皆さんおはようございます。今朝もですね、こうして街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。もう5月も8日となりました。ゴールデンウィークが終わったんですね。なんかこの大型連休、長い方々は今日までだという方もねあるでしょうが、一応その暦の上ではもう終わったんですね。福岡でも3年ぶりにドンタクが開催されたとかで大変な人出がですね、報じられておりました。それぞれの土地にはですね、その土地ならではの祭りがありまして、福岡で言いますとドンタクとか山笠とかが有名ですね。どれぐらい有名かって言ったらですね、東北の方が知ってらっしゃったんですよ。ただ覚え方がちょっと独特でしてね、私が進学部の学生だった頃に同級生が学生結婚した、学生結婚って言っていっぺん社会人になってから進学部戻ってきて結婚だったんですが、その結婚した お相手の方が、東北から福岡の方にお越しになった。で、どうもこんにちはって言ってご挨拶をしていた、ちょうど4月の中頃ですよ。どうもこんにちはって言ってご挨拶してまして、そういえば福岡って有名なお祭りがあるね。って言うから山笠？いや違う、もっとあったよね。ヌンチャクって言って、なんか音の響きだけでドンタクとヌンチャク一緒にしてたぐらいでですね、大変困ったものでしたが、ただやっぱりそれぐらいにドンタクも有名なんだなと思ったんですね。なんかこのお祭りに関して本当に祭りに関わっている方々は気持ちを盛り上げてわーっとこう行くわけですけれども、終わった途端になんか風船がしぼむようにして満足感からがさーってね疲れるっていうのが、この時期だなと思うんです。かくいう私もですね、今年は連休に入る前に一生懸命に仕事をしまして、絶対に3日間は子どもたちと遊ぶんだと思ったんですけれどもね、いざ連休に入った途端になんか肩の力と気力と抜けて、わーってへたり込んで1日寝てしまってたんですね。こういう時期、世間一般でも5月病なんて言われますが、体と心がついていかないっていう、そういう方はね、ただ出てくる時期じゃないかなと思います。病は気からという言葉がありますが、心と体は連動しているんだと思うんですよ。頭では頑張ろうと思っているんだけれども、心と体がついていかない、これがね、単なる一時的な、疲れたっていう気抜けぐらいであれば、それはそれで寝とかんねえで終わるんですが、これね、自分がちょっとわーってこうくたびれてしまった時にですね、感じたんですが、なんか体に元気がないと心も元気なくなるもんなんですね。気力が湧かない。で、そういう時に、自分がもし完璧であらねばならないっていう完璧主義のものだったとしたら、きっと私はかなり落ち込んだだろうと思ったんです。なんでできないんだ、私はダメだって思い込み始めるとね、もうそれは体力もありませんから、どんどんどんどん連鎖してこう落ち込んでいくんだろうなと思うんですね。きっとこれからの時期そういう方も増えるかと思うんです。専門家の方に聞けば、じゃあどういう対処があるよっていうことを教えてくださるかもしれないが、私は自分自身が体験しながら牧師としてこんな風に考えるって思ったんです。私たちの人生の大前提にね、神様の祝福があるって思い起こそうって、神様の祝福が私たちに与えられているんだよ、私はダメだの前にね、あなたはあなたで良いんだって言ってくださる、そんな神様がおられるっていうことをまず思い起こそう、そこからでいいんじゃないかってね、自分自身でも思ってたんですね。今朝私は皆さんとご一緒にヨハネ福音書20章19から23節を紐解きながら、神様が私たちをどれほど愛し祝福し整え押し出してくださっているか、そのことを分かち合いたいなと思って準備してまいりました。先ほどお読みいただきましたヨハネ福音書20章19から23節。先週はですね、このルカ福音書版の箇所を読んだんです。どういう話かと言いますと、イエス様が復活した日の夜の話です。弟子たちが一軒の家に集まっていた。するとそこにイエス様が現れて弟子たちと話をしたっていう話なんですね。物語なんですね。 先週読んだルカ福音書では、そこで弟子たちに対してイエス様がね、まあ、その焼き魚の一つも取ってむしゃむしゃ食べながら、ね、弟子たちに対して私はあなた方を使わすよって言ったっていう、その話を読んだんです。似た話、似た状況なんだけれども、今朝お読みするヨハネ福音書は若干その状況が、まあ、語られている言葉なんかが変わってくるんですね。で、これなぜかと言いましたら、そらそうで、私たちもそうですけれどもね、同じ人の話を聞いているんだけど、受け取り方、自分の心にこうぐさーって届いてくるようなポイントって人によって変わってくるでしょ。イエス様があの復活した夜、弟子たちの前に現れていろいろ語られた。ルカはルカとしてイエス様の物語を捉え、またヨハネはヨハネとして今日この物語を描いたんですね。ですから今日私たちはヨハネが受け取った喜びをご一緒に分かち合いたい。状況はこうです。復活した日の夕方、弟子たちは一軒の家に閉じこもっていた。19節、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。恐れていたって書いてある。弟子たちは何を恐れていたかって言いますと、ユダヤ人たちに自分たちが捕らえられて処刑されるんじゃないかという恐れです。まあ、考えてみますと、3日前にイエス様が十字架につけられて処刑されたばかりなんですね。ですから、あ、お前はイエスの仲間だなって言われたら、自分も一緒に処刑されるかもしれない、そんな怯えから彼らは家に鍵をかけて隠れていた。しかし19節後半、そこにイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。まあ、先週見ましたように、あなた方に平和があるようにという言葉、ギリシャ語で見ますと、まあ、ニュアンスから言ったら、まあ、こんばんはくらいの挨拶ですね。イエス様としては、弟子たちの前に現れてこんばんはと声をかけた。しかし弟子たちは怯えるわけです。そらそうで、家に鍵をかけてまで閉じこもっていたのに、その真ん中にイエス様出てくるわ。いや、何より死んだはずのイエス様が現れるわで、彼ら言葉を失う。そんな彼らに対してイエス様はご自分の手と脇腹の傷を見せた。十字架につけられた時の証であるその傷を見せられて、ほーら私だよとこう弟子たちに告げたっていうんですね。弟子たちはイエス様の復活を知り大いに喜ぶ。さて、ここからがヨハネの描写です。イエス様はその弟子たちに対して重ねて言ったという、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす、そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。大変短い箇所なんだけれども、短い言葉なんだけれども、読んでてあんまりスッとこう入ってこない言葉なんですね。どういうことなんだろう、何を言ってるんだろうって難しいわけです。さまざまな疑問が湧いてくるので、そのさまざまな疑問を一個ずつ一緒に見ていきたいんですね。イエス様は弟子たちに対して聖霊を受けなさいって言った。まず聞きたい、聖霊って何でしょうか。ギリシャ語原文見ますとね、この直訳は清い霊っていう言葉で書かれているんです。まあ、プネウマハギオスっていう言葉が書かれているんですね。で、ハギオスっていうのはまあ清い、清らかな、まあ、そういう意味合いですから、これはこれでまあ分かりそうですが、霊、プネウマっていう言葉は実は聖霊以外でも風とか息とか息吹とかっていう、そういう訳ができる言葉なんです。なんとなく共通しているものは、目には見えないんだけれども、なんかこう体にわーって感じるような、そういう力、動きを表す言葉のようです。じゃあその聖霊を受けなさいって言っているけれども、その聖霊を受ける目的は何だろうか。21節でイエス様はね、弟子たちを派遣するためにっていうふうに書いてるんですね。弟子たちを派遣する、どのように派遣するのか、何のために派遣するのか。21節でイエス様はこんなふうにおっしゃっています。父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。 神様がですね、イエス様をこの地上に送られて神様のことを語り伝えていった、同じように私もあなた方を使わす、つまり神様のことを語り伝えるべくイエス様は弟子たちを派遣しようとなさったっていうんです。考えてみますとなかなか無茶な、ね、促しだと思うんですよ。だって19節見ますと彼らはユダヤ人を恐れて隠れていたんですよ。自分たちがどこの誰であるかっていうことが明らかになったら私も一緒に罰せられるかもしれないって、そんな恐れの中で彼らは閉じこもっていたんです、縮こまっていたんです。しかしその彼らを世界へと押し出していく、それが聖霊だっていうんですね。さてではですよ、その聖霊を受けると一体どうなるんだろうか。23節の言葉にこう書いてある、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないままに残る。ここがね、私にとって一番難解な箇所なんです。パッと読んだ印象ではね、あなたたちが許せば許される、あなたたちが許さなければ許されないまま罪は残るなんて言われますと、なんか裁判官にでもなったように、人のその裁定がですねできる、そんななんか特権が与えられたかのような言葉に読めるわけですよ。この人は私にとっても素敵な好きな人だからこの人は無罪、この人は大嫌いだから有罪みたいな、なんかそんな判断が委ねられた、託されたかのように読めてしまうんですね。イエス様はそんな特権を与えようって言ったんだろうか。いや、もちろん違うんです。イエス様が弟子たちに与えたのは特権じゃないんだ。じゃあイエス様はこの言葉を通して一体何を弟子たちに託そうとしたんだろうか。イエス様のその意図を知るべく、私は2つの言葉に注目したいなと思いました。一つは罪という言葉、もう一つは許しという言葉です。罪という言葉、まあ今日はちょっとギリシャ語多くてですね、一個一個覚える必要はありません、なんとなくニュアンスで感じてくれたらいいんですが、罪っていう言葉はギリシャ語ではハマルティアと言います。その元々の意味は何かっていうと的外れなんですね。何かこうダーツでもですよ、射的でも何でもいいんですけれどもね、シュッてやった時にその的の真ん中にスポーンと当たると点数が高いんだけれど、外れてしまうと点数なしみたいなゲームいっぱいあるじゃないですか。ハマルティア、罪っていうのはね、まさに的を外すっていう、そういう言葉なんです。神様の御心を知ろうともせず神様の御心から外れていくことをハマルティア、罪だと聖書は言ってます。じゃあ神様の御心から外れるって何？人はですね、誰しも生まれた時のことを思い返します。もちろん自分が生まれた時のことなんてよう分からんのですけれども、まあ周りで生まれた子たちを見ておりますとね、誰しも生まれてきた時、家族とか親類とか周囲の大喜びを受けて生まれるんですよ。もう最初はね、なんかその赤ちゃんという言葉はようできた言葉だなと思うんですけれども、真っ赤でしてね、で、まあ、ギャーって泣いたら一気に顔がまた赤くなりまして、あ、赤ちゃんだなって思うんですけどもね、最初の時期はどれがどの子かようわからんで、みんななんかしわくちゃに見えたりするもんですよ。だけどもそれが可愛いって言うんだから、まあ親とか周囲の人たちの愛情は深いなと思うわけですね。人は誰しも生まれてきた時大喜びして祝福されながら生まれてくる。ああ、こっちを見てるよ、見てもないのに、目が開くまでちゃんと時間かかるのに、あ、こっちを見て笑った、笑ってないんだけども、でも笑ったような気になって嬉しくなって、周りの人たちはキャッキャッキャッキャ言うわけですよ。ああ、なんか目元が似てる、口元が似てる。思い出してちょっとねおかしくなりましたけど、うちの長男が生まれた時ですね、あの義理の父親は長男を見ましてね、我が家の、なんかパーツがない、全部踊り家だって言われましたけども、まあそうやってなんか自分と似たところを見つけながら喜ぼうと誰もがするわけですね。人は生まれてきた時みんな喜ばれて祝福されて生まれてくる、なのにいつの頃からなんだろうか、 人はね、だんだん社会の作る価値観の中で、例えば結果とか成果とか勝ち組だとか負け組だとか、そんな言葉の中で己の価値を測ろうとするでしょ。生まれた時にはみんな祝福されたんですよ。生まれてきただけで、ああよかったって、よろしくねって、おめでとうねって言われながら誰もが生まれてくるんだ。しかしいつの頃からか私たちは、その私という存在そのものではなくて、何ができるか、どんなことをしたかっていう、そんなところで自分たちの命の価値を測ろうとしてしまう。社会が決めていく、これは素晴らしいこと、これは素敵なこと、そんな尺度が私たちの価値そのものに当てはめられようとしてしまっている。でもね、ちょっと冷静になって考えてみたいんですよ。人の価値観なんていうものは時代や場所や状況によって大きく変わるもんでしょ。例えば美しさみたいな尺度一つ取ってみても、時代や地域によって全然変わるんです。戦国時代のイケメンの特徴って知ってますか？戦国時代のイケメンっていうのはですね、その豊かさの象徴としてでっぷりふくよかであること、そして力強さの象徴としてもじゃもじゃひげ面だったらよかったって言われてます。私戦国時代だったら超イケメンなわけですよ。女性はね、歴史から考えますとね、なんかのぺっとした、のぺっとしたっていう形はちょっとあれですけどもね、なんかこう薄い顔立ちの方が美しいとされてきたんですよ。でも今どうですか？ものすごいはっきりしたメイクをして、本当にこう鮮やかな顔を作ろうとするでしょ。顔立ちだけではなくてね、体なんかに関してもそうですよ。例えば有名なのは、中国では天足っていうものがありました。足の先がね、その鹿だとか馬だとかのようにね、こうなるべくこうシュッとしてる、なんかこの足首から先がこうなるべく尖っていることが美しさの条件とされてきた時代があったし、またいろんな部族の風習として首に輪っかをたくさんつける方々は首が長いほど美しいとされるっていう、そういうね価値観があるんだそうですよ。歴史上の美人と言われているクレオパトラや楊貴妃だって、現代の尺度から見たらどうだかって言われます。でつまり何を言いたいかって言ったらね、人の価値観なんていうものは移り変わるんだっていうことなんです。服のブームだとか流行だとかっていうのもどんどん変わるでしょ。だからよう聞くんですよね、なんか若い子たちが着てる服見て、ああ昔私も着てたよねっておじちゃんおばちゃんたちが言うようなことだって、あって、それぐらいに人の尺度とかね、価値観なんていうものは入れ替わっていくんだ。だから一時的なブームで私たち人間の存在価値が左右されるなんていうことはアホらしいんです。流行り二人によって私たちの命の価値を決めてしまうなんていうのがバカバカしいことなんですよ。もちろん流行り二人はあるから、まあそんなもんだぐらいに捉えときゃいいんであって、でもそれ以上に本当に大事なことはね、変わらない価値があるということ。神様は私たちを愛し、祝福し、生かし、救い、導こうとしてらっしゃるということ。私たちは神の喜びの中で生まれ、今喜びの中で生きているということ。その神様の御心から的外れに生きてしまうから、罪ハマルティアと言われるんですよ。イエス様はね、罪を許す。その力を与えようっておっしゃった。それはね、神様の御心からずれて、己が価値観、社会の尺度の中で一喜一憂してわーって大騒ぎをしているその人たちのその罪を指摘することなんだ。じゃあ許すって何って、許すっていう言葉、ギリシャ語で見ますとね、アピエーミっていう言葉が使われてます。このアピエーミっていう言葉は状況に応じてものすごく役の変わる言葉なんですね。例えば福音書の中で悪霊に取り憑かれた人のところにイエス様がやってきて、イエス様がその悪霊とで対峙しようとするときに、悪霊が私のことは放っておいてくれって叫ぶ言葉があったりするんですけどもね、その時の放っておいてくれっていう言葉もアピエーミっていう言葉なんです。また 癒しの物語の中で解き放つとか解放するっていう時にもアピエーミっていう言葉は使われるし、有名どころで言いますと99匹の羊がいてねなんていう話があるでしょ。ある人が100匹の羊がいた、1匹がいなくなった、99匹を山に置いて1匹を探しに行くって、あの物語の中で99匹を山に残していく、山に放置していくっていう、この言葉もまたアピエーミっていう言葉なんです。もちろん罪を許すなんていう時にもアピエーミという言葉は使われます。状況に応じていろんな場面で役が変わっていくんですね。じゃあそれらの役の共通する部分は何かって言ったらね、まあ、これは神学者に聞いたわけではない、私の感覚なので間違ってたるかもしれないからそこはお許しいただきたいんですが、でもね、私がそれらの役をずっと調べていく中で共通するイメージはね、あるがままを認める、受け入れるっていうイメージがあるんだなって思ったんですよ。イエス様はね、弟子たちを派遣するときに、あなたたちが罪を許すならばその罪は許される、あなたたちが許さないならばその罪は残るっておっしゃった。その罪の許しとは何かって言ったらね、神様の御心から的外れになって生きている人々がいる、私はこうしたいのになんでうまくいかないんだとか、こうあるべきじゃないかとかって、そうやって苦闘しながら生きている人たちがいっぱいいる、でもその人たちのところにあなた方は行って、大丈夫、安心しなさい、神様があなたを愛し受け入れてくださっている、だから神に立ち返りなさい、神様の祝福をいただいてそこから生き始めなさいと語り継げること、その者の傍らに寄り添い共に生きていくことをね、罪を許すっていう言葉はイメージしているんですよ。お話の始まりに完璧主義の人はね、うまくいかない自分がああもうダメだって言って苦しむみたいな話をしましたがね、これ実は完璧主義じゃなくても誰しもが経験することなんですよ。哲学者でありますゼーレン・キルケゴールという人は、人間の中には2つの自分がいるっていう話をしております。一つは理想的な自分の姿、もう一つは現実の自分の姿です。誰しもが理想の自分の姿を持ってるんです。こうありたい、こうなっていきたいみたいなね。でもその理想の自分と現実の自分のギャップがあって、みんなそこでどこか葛藤している。まあしょうがないよねって言える人はいいんだけども、しょうがないよねって言えない人はどんどんどんどん自分を追い込んでいっちゃうんですよ。私はどうしてダメなんだって。じゃあね、その違いはどこにあるのか、しょうがないよねって言える人と言えない人との違いはどこにあるんだろうか。それはね、この足らぬ私、うまくいかない私、弱い私をそれでもよいって言って受け入れられる経験があるかないかなんですよ。私が私でいいんだよ、そう思わせてくれる相手がいたかいなかったか、今いるかいないか、そんなことがね、私たちを大きく左右するんです。小さな子供がね、まあ我が家の三男なんかは最近本当にもういたずらが過ぎましてよう怒られておりますが、あれずるいですね、一人だけ年が離れてるもんで怒られてもね、わーんって泣いたら誰かが抱っこするんですよ。誰かが抱っこしましてね、どうしたね、仕方ないねとかって言いながら、もう最近長男が優しくてですね、よう三男を面倒見てくれるわけですけれども、もうそうしますとね、とかって言いながらだんだんだんだんキャッキャッキャッキャ笑い始めて、またなんかおろせと言って自分でおるダーッとかっ歩していくんですね。あれもそうでしょ、その足らぬ自分を受け入れられるっていう経験をして安心して彼は一歩踏み出していくんですよ。子供だけじゃないんだ、大人だってそうなんだ、受け入れられたいんだ、認められたいんだ、いいよって、そうやって受容されたいんだ。今日は母の日ですからね、どうぞ皆さんそれぞれに自分のお母様のことを思い起こしてほしい。どんな思い出がありますか？ これは一人一人の思いで一個一個聞いていくことはできるので、後で教えてほしいとは思いますけどもね。でも日本語で母性という言葉があるように、あれも今最近ジェンダーバランスどうな言われますけども、まあ言葉として母性ってありますけどもね、母性という言葉が表すのは弱いものでも受け止めてくれるっていう、そんなイメージでしょ。皆さんの中にもそういう経験はないだろうか。私にはあるんですよ、いっぱい。小さな頃からいろんな習い事をしましたが、いろんなというか最近の子ほどではありません。ピアノとか書道とかですけども、もうね、うまくいかんかったら私癇癪起こしてたんですよ、キーってなって。でね、いまだに親に言われながらね、恥ずかしい思いするんですけどもね、僕には才能がないんだって言いながら泣いてたそうですね。そんなもんはね、子供の頃からあるかいと、努力して才能を作るんだと思う、今なら思うけれども、その当時はああだこうだ言って泣いてたらしいんです。でもね、そんな時に母は言ってましたよ、あんたはできる。何の根拠があってって今なら思うけれども、でも大丈夫だって言われるそのことで、どこかほっと安心しながらもうちょっと頑張ろうって思えたんだ。誰もがね、受け止められる、受け入れられる、認められていく、そんな経験の中で、その自分から一歩踏み出そうってできるんですよ。イエス様は弟子たちをね、派遣するときに、あなた方に罪の許しを、ね、宣言することを託そうっておっしゃった。それはね、お前はいい、お前はダメだって区別するための権限じゃないんだ。そうじゃなくて、受け止めていく、受け入れていく力なんです。それもその場しのぎの口約束じゃない。神という絶対者があなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを受け止め、あなたに伴い、あなたを生かし、あなたを導いているっていう絶対的な需要なんですよ。イエス様は、私があなた方を使わす、聖霊を受けなさい、許しを述べ伝えなさいって、そう言って弟子たちを押し出していったっていうんですね。ここでもう一つの疑問が起こってくる。なぜこの弟子たちなんだろうか。もっと適任はいたんじゃなかろうかなんていうことも勘ぐろうと思えばできますよ。でもね、イエス様はこの弟子たちを選んだ。なぜか。それはね、彼ら自身が許され受け入れられた経験をしているからなんです。もう一度この数ヶ月の物語を振り返ってみましょう。彼らはイエス様が十字架にかけられるその前夜、ゲッセマネまではご一緒してました。それまでは彼らは意気揚々と、イエス様あなたとご一緒ならたとえ火の中水の中って、そう言って力強く宣言してたんです。それこそ気力体力ともに充実してたんですよ。しかし、いざ実際にイエス様が逮捕された途端、彼らの心は折れまして、蜘蛛の子散らすように逃げ出した。その後一体どこにいた。イエス様の裁判の場面に潜り込んだペトロは、お前はあのイエスの仲間だろうと3度言われたら絶対にありえないって、神を使って呪いの言葉さえ口にしながら拒否したって、否定したって言うんですよ。じゃあその他の男弟子たちはどこへ行った。みんなイエス様が十字架にかかる時にはどこにも姿が見えない。次に出てくるのはこの復活の朝なんです。それまで隠れおののき怯えていた。でもイエス様はその彼らのところに行って、私はあなた方を使わすっておっしゃった。それはね、罪を経験し許されたことがあるからなんです。神はこんな私をも祝福し愛し受け止め救って、もう一度押し出してくださるって、その経験を弟子たちはまさに今したからなんですよ。痛みがないものが神の救いを告げたんじゃないんだ。深い後悔を経験してきたない、したことがないから使わされたんじゃないんだ。彼らは深い後悔をし、痛みを経験し、しかしその自分がそれでも愛され、許され、祝福されたから、神の救いを告げることができるんだ。 神の許しがどれほど深く強いものか、どれほど確かなものであるかを彼らだからこそ告げることができるんだ。その彼らの言葉はね、2000年の時を超えてあのエルサレムからこの久留米という場所まで、どんだけ離れてたか、しかしそれを乗り越えて今伝わってるんですよ。それぐらいに力強いメッセージとして、神の許しは今私たちにも告げられているし、今度は私たちがまた伝えていく言葉として託されているんですよ。私たちはね、どこかでこの社会の価値観とちょっと一線隠して自分たちのことをもう一回振り返らないといけない。何かができるから素晴らしいんだ、何かこんな力があるから素敵なんだ、ではなくてね、私は私、神様からそのままで祝福されて生まれ、その足らぬものも含めて神様に認められ受け止められている、こっから私は今生きてるんだ、生かされてるんだって、それが私たちの出発点なんですよ。これが私たちの原点なんですよ。それを見誤っちゃいけない。今から18年前、私ですね、日本バプテスト連盟の新卒牧師研修会っていう研修会に参加してました。進学校を卒業して春から牧師になるという方ね、者たちを集めての研修なんです。私当時ですね、進学部の大学院の受験をして結果待ってて、もう落っこちてたら、まあ、ちょっと周りの、ね、みんなとは数ヶ月遅れになるんだけれども、どっかしらの教会にねお呼ばれしたら行こうみたいに思ってたんですね。だから研修だけ先に受けたんです。まあ、結果的にはその後合格したので、2年間現場に出てくるのが遅れて、今この久留米にね、500回になっとるんですけれども、あの研修会ね、4泊5日で事務所に缶詰だったんです。なあもう覚えとらんのです。ただね、2つだけすごく印象、何もじゃないですね、2つだけすごく印象に残ったことがあった。そのうちの一つがね、ある牧師のお連れ合いが自分の体験談を話されたんですね。彼女は牧師の連れ合いとしてもバリバリ教会の中で働いてきたというそういう方でした。しかし体調不良で病院にかかったら癌であることが分かった。それもかなりステージは進んでいた。彼女はですね、自分の体験を話すんです。自分の病気が分かり、治療が始まり、具合が悪くなって以前のように教会で働きを担えなくなった。非常に落ち込んだ。まるで自分が教会の中で居場所をなくしたように感じた。そんな時にある牧師のお連れ合い、まあ、先輩の方がですね、彼女と会った時にこう言ったっていうんです。〇〇さん、あなたはね、奉仕ができなくなって自分の居場所がなくなったように感じてるでしょ。でもそれは間違い。あなたは自分が何をできるかっていうDoingで自分の価値を測っているけれどね、本当に大事なことはBeing、あなたがそこにいること、あなたが存在していること。神様が祝福してくださった命一つであなたはそこにいる。それでいいし、それが大事なことなの。彼女はその言葉を聞いて、本当に自分が解放されたって思ったっていう話をね、してくれたんですよ。何かができるから秀でているじゃないんだ。人目を引く素晴らしい業績があるから神様が私たちを愛してくれたんじゃないんだ。人はそういう価値を求めるかもしれない。しかし神が私たちを愛してくれたのは、何ができるからではなく、私が私として生まれてきたから、私が私であるから、その存在丸ごとそのままなんですよ。神の愛って、神が私たちを受け止めてくださるというのはそういうことなんだ。勘違いしちゃいけない。イエス様はこの弟子たちと向き合い、彼らを丸ごと受け止めながら語った。聖霊を受けなさいって、受けていいんだって。そして22節、 イエス様は彼らに息を吹きかけたって書いてあります。この息を吹きかけるっていうのは創世記2章7節、今日の章詩であります創世記2章7節をその故事に習う行動なんですね。創世記2章7節の中にはこう書いてあります。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。あのアダムとエヴァっていう物語のアダムが生まれた瞬間なんです。創世記はこう語っています。人はね、ただ単に生きているだけでは塵アクタに過ぎないんだよ。己の思惑、己が欲、己が限界の中だけで生きていこうとするとき、人はね、塵アクタのように脆い存在にしか過ぎない。しかし、その人間に神が向き合い、命の息を吹き入れてくださった、そのときに人は生きるものになったって聖書は言ってるんです。神が私たちと向き合い、私たちに命を与えてくださった、その時こそ人は本当に私の命を喜んで生きるものになれるって、そう聖書は記すんですよ。今の私たちの時代、社会と合わせて考えてみましょう。多くの人が自分の命に対してどこかね、不安を持ってるかもしれない。あれができない、これができない、私はダメじゃなかろうか。そんな不安を持って生きてるかもしれない。しかし、神が私たちに与えてくださった命の息は何ができるからではなく、その塵アクタから作られた泥人形を祝福し愛し生かしていく力なんですよ。あの創世記を見ながらね、神はその花に命の息を吹き入れたっていう、さあ皆さんイメージしてください。皆さんの前に泥人形がありますよ。その泥人形の花に命の息を吹き入れる。じゃあどうやって吹き入れますか？どこに立ちますか？それはね、真正面に立ってでしょ？真正面に立ってその花に自分の顔を近づけてふーってするんです。つまりこの創世記の物語が私たちに告げているのはね、神が私たちと向き合ってくださったということ。神が真正面に、私たちの真正面に立って、私はあなたを祝福し生かすと宣言してくださったことを聖書は告げてるんだ。私たちは神と向き合って生きるものとされているんだ。イエス様は弟子たちと向き合いながら、彼らに命の息を吹きかけながら言うんだ。聖霊を受けなさい。それはあなたがあなたとして今神に祝福され受け止められていることを覚えなさい。そのことをあなたは自分自身が体験したように今度はまた他の人に告げ知らせなさい。私はあなた方を使わすって、そうやってイエス様は弟子たちを送り出していったんです。私たちは今朝ね、この神様の受け止めを、神様の受け入れを、需要をご一緒に分かち合いたいんだ。どっかで、まあゴールデンウィークも終わり、5月病、少し疲れ、心と体がちょっと食い違うなみたいなのも経験する人もいるかもしれないし、またうまくいかないって焦ってる人がいるかもしれない。だけどもね、だけども今私たちは御言葉からもう一回原点を教えられる。神が私たちを受け止めておられる。それが私たちのスタートです。さあ今週も始まりました。なんか連休も終わりまして、さあいよいよみたいな感じもしますけどね、どうぞその始まりにご一緒に福音を喜びとしましょう。聖書は私たちに告げる、神様はあんたん言葉愛しとるばいって。さあ今週また神様に伴われていることを覚えながらご一緒に歩み出したい、そう願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。お祈りします。天の父なる神様、 今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今日私たちはヨハネ福音書から聖霊を受けるって何だろうかを考えました。私たち多くの者は神様あなたの御心を知らず、自分たちが喜びと祝福の中で生かされ今も生きていることを忘れ、己の価値観、社会の価値観の中で埋没してしまっていました。だけどもあなたはその私たちに対して原点に立ち返りなさいと告げます。神様の祝福と愛から生まれてきたことを、生きていることをもう一度思い起こさせてくださいます。そしてこの喜びを他の人々と分かち合うように促してくださいます。神様、あなたが私たちを愛してくださっていることを心から感謝いたします。どうぞこの喜びから新たな一周をスタートさせてください。またどうぞ私たちだけでその喜びを味わうのではなく、一人でも多くの方々と分かち合っていくことができますように。今この世界に希望が必要とされています。平和が願われています。どうぞ一つ一つの場所で、特にあのウクライナで、あなたの御心が多くの人によって分かち合われ、平和を築くことができますように。あなたの御業の実現を願い、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。